皆さん、おはようございます。
おはようございます。
Good morning。
とても緊張しています。
I'm very nervous。
約2年前までバプテスマを受けることかたくなに拒んでいた私が、今日こうしてこの場に立ってメッセージを伝える立場にあるということ、なんかすごい非常に不思議な気持ちです。
I think about 2 years ago when I was struggling、with faith and what is it, and、that I was baptized 2 years ago, I never would have imagined that I would be here today、sharing God's word in this way.
ですが、こうして、いろいろな奉仕を通して教会と関わってまた、神様に伝えることができること、本当に嬉しく思います。
So I'm very thankful to think about how God has been at work in my life、through many ways of serving together with you, living with you, and sharing together with you.
初めての説教ですが、僕が話す言葉が神様の御言葉として皆さんの心にも届けばいいな、そういうふうに思っています。
This is my first time to、preach、but what I want to preach is not my words, but the words of God. And so I pray that God will open your hearts and that you will receive the message that God is wanting to share with you today.
私たち人間はいろいろな方法でいろいろなことを表現することができます。こう顔の表情を変えるだけで自分自身の感情をこう相手に伝えることができますし、また相手に対して自分が取る態度や相手の言葉に対しての反応の仕方によっても自分自身の気持ちを伝えることができます。
We humans have many ways to express things. Just by a change in our facial expression, we can communicate to another about ourselves, about how we want them, how we feel about them, and how we feel about the things that they say and do.
こちら僕の大好きな山ちゃんです。いつも教会に素敵な笑顔をこう振りまいてくれています。このように山ちゃんの素敵な笑顔を見たら、あ、山ちゃん嬉しそうだな、きっと何かいいことがあったんだなとか、もしくは、これから何か楽しみなことがあるのかな、そういうふうに、想像することができます。
This is my beloved Yamachan.I like the picture when you see her wonderful smile, you think, that's so great, something good must have happened in her life. Or, she's obviously looking forward to something.
こちら、山ちゃんの悲しそうな顔です。悲しそうな顔をしてくださいとお願いしたら、こういう顔をしてくださいこの山ちゃんがもしこういう悲しそうな顔をしていたら、皆さんは、あ、山ちゃん何か大変なことがあったんだなとか、なんか悩んでいることがあるのかな、そういうふうに考えると思います。
So I asked her to take this, to make this sad face so I could take this picture too.、but in the same way, when you see her sad face, you might think, poor Yama-chan, something bad must have happened or something must be wrong.
楽しいときは笑い、そして逆につらいとき、悩みがあるときは悲しい顔をします。このように自分の感情を相手にこう伝えること、もしくは相手の様子を見て相手の感情を読み取ることっていうのは比較的簡単なことです。
We smile when we're、having fun and when we're happy, and we look sad when we're worried or struggling with something. But and through our expressions, we can communicate our feelings to others, and through looking at others, we can understand as they do towards us.
しかし、表情やジェスチャーなどのこう身振り手振りで全てを伝えるということは不可能です。相手に、より明確に伝えるためにはやはりこう言葉が必要です。どうして、喜んでいるのか、またどうして悲しんでいるのかということを言葉を使って相手に説明します。普段はこう何気なく、意識することなく人と話をしていますが、実は、話すことができるっていうのは、人間、神様が人間だけに与えてくれた素晴らしいギフトだと、僕は思います。自分自身が何を思っているのか、何を考えているのか、また自分自身はどういう人間なのかっていうことを相手に伝えて相手に伝えていくためには、最も優れた手段です。 もちろん神様の愛を伝えていくことも、ためにも非常に重要です。神様の御言葉を聞き、それを伝えていくためにはやはり言葉が必要です。他の人に温かい言葉をかけることで、その人を励ますこともできますし、またお互いに励まし合うこともできます。他の人を慰め、そして希望を与えることができるものすごい力となります。
There are, however, limitations to what we communicate through our facial expressions and through using gestures. We cannot communicate or understand everything. So when we want to communicate on a deeper level, that's when we need to use words. By using words, we can explain to others why we feel joy or sadness. We don't usually think about this or its significance, but God has given the amazing gift of the ability to speak.To humans only. Words are the best way to share with others what we're thinking and feeling, who we personally are, and to connect in relationship with other people. We can't forget the importance of using our words to share God's love. To hear the word of God, we need words to share it with others. We can use words to warm the hearts of others and to encourage them.And to share encouragement together with them. Words have the power to offer comfort and to give hope and inspiration.
話すということは本当に素晴らしい神様からのギフトです。しかし今日の聖書箇所では、こう話すことに関して、またはこう話すために使う舌、人間の舌について非常に恐ろしいことが書かれています。ヤコブ3章6節、舌は火です。舌は不義の世界です。私たちの体の器官の一つで、全身を汚し移り変わる人生を焼き尽くし、自らも地獄の火によって燃やされます。悪い言葉をこう言ってしまうことで体全体が汚れてしまい、そして人生の歯車が狂い、最後には地獄の火で焼かれてしまうという、恐ろしいことが書かれています。
The ability to speak is truly an amazing gift from God. But in today's passage from James 3, it tells us that what we say and the tongue we use to say it can inflict terrible damage and warns us of something more serious. If you look at verse 6, it says, The tongue also is a fire, a world of evil among the parts of the body. It corrupts the whole body.Sets the whole course of one's life on fire and is itself set on fire by hell. Using words in the wrong way not only hurts others, but it damages us, derailing the direction of our lives and leads us towards the influence of hell itself.
今日の聖書箇所でヤコブが人間の舌の役割についてとても分かりやすい例え話をされています。まず左側の写真ですね。動物の馬がいたとして、この馬の口にかけるもの、これが舌というふうに呼ばれているみたいなんですけども、これがあればどんなに大きな馬でも制御することができるみたいです。また、大きな船であっても小さな舵を取ることによって、例えば嵐の中にいたとしても行きたい方向へ進むことができます。馬全体からしたら、靴輪というのはすごい小さいもの、大きな船から見たら舵は小さいものです。しかし小さなものでもとても大事な役割をしています。この、例え話のように人間の舌も体全体から見たら大きさ的には非常に小さい器官ですが、ものすごい大事な役割があります。しかしその使い方を間違えてしまうと、その体全体をも怪我してしまうくらいの力があるというふうに書かれています。
In this passage, James uses easily understandable examples to communicate his point. If you look on the left-hand side, you can see the horse. The small bit in the mouth of a horse is used to set the horse's direction. Or another example is even the small rudder that directs the course of the massive ship.You can't see the rudder because it's in the water, but it's on the right side. For example, if the ship is in the midst of a storm, the rudder helps set the course to get the ship out of danger. regardless of the fact that the part itself is small, its importance is immeasurable. In the same way, our tongues are relatively a small part of our bodies, but it has an important responsibility. Misuse of its responsibility has the power to damage oneself, says James. And there are more examples that James uses in this passage.
ヤコブが話されているもう一つの例え話は、舌が持つ、人間の舌が持つ力が一体どれほどなのかということです。5節。同じように舌は小さな器官ですが、大言壮をするものです。ご覧なさい、どんなに小さな火でも大きい森を燃やしてしまう。どんなに小さな火でも大きい森を燃やしてしまう。一つの小さな火が、木を燃やして山火事を引き起こしてしまうのと同じような力が、人間の舌にはあるということを言っています。ここで、この例え話と関連してイメージしやすいのが、私たちがよくしてしまう噂話ではないでしょうか。ちょっとしたことが、少しずつ人々の間に知れ渡って、そこからあっという間に広がって、大きな問題に発展してしまうことがあります。
That other example is here written in verse 5. Likewise, the tongue is a small part of the body, but it makes great boasts. Consider what a great forest is set on fire by one small spark. As we experience the fear of forest fires here in Japan, this is a vivid image. And as we try to imagine how a small spark can easily burn a tree,An easy way for us to think about this is something that we often do, which is gossip. One thoughtless or careless or hurtful word is spoken, and it so easily spreads quickly amongst people. And before we know, it causes a major problem.
皆さんは自分が言ってしまった言葉による失敗、もしくは誰か他の人に言われて傷ついてしまったという経験で、すぐにこうパッと思い出せるようなことは何かありませんか？実際僕の場合、どういうわけかそういう経験というのはいつまでも心の中に残っていて、なかなか忘れることができません。まだ自分が小学生だった頃、ある時母親と喧嘩をして思わず言ってしまった言葉があります。今考えるとこれは本当にものすごいひどい言葉でした。もちろんその言葉によって自分の母親は、とても悲しい顔をしていました。もう何年も自分の小学生の時の経験なの、何年も前のことなのに、そのことを今でも鮮明に覚えています。きっとこれからも忘れることができないのではないかなと思っています。悪い言葉だと知っていてつい言ってしまって相手を傷つけてしまったこと、もしくは悪い言葉という認識がなくても結果的に相手を傷つけてしまったこと、そのような経験はいつまでも自分自身の中に残り続けます。相手を言葉で傷つけてしまったという経験が最終的には自分の心の傷としていつまでも残り続けます。
How about all of you? Can each of you easily recall an instance where youor someone else hurt someone with what was said, or with gossip? For some reason, those instances come quickly to my mind, and I can't seem to forget the times I've done that. When I was in elementary school, I remember a time I was arguing with my mother, and I said something horrible to her. Very horrible. I still remember vividly the look of pain on my mother's face when I said that.Even though it was so long ago, I still remember that moment clearly and probably will never forget it. Even though we know it's bad, we continue to hurt others with our words. And sometimes we hurt them even when we don't mean to or don't realize we are saying something damaging. In the end, the things that we say that hurt others end up having lasting effects of hurting ourselves the most and creating damage to our hearts.
そして九節。私たちは舌で父である主を賛美し、また舌で神にかたどって作られた人間を呪います。神にかたどって作られた人間を呪います。私たちのこの体は神様に似せられて作られました。 そして私たち一人一人、すべての人は、神様に愛されています。ですのでこうして、神様の子供である私たちが互いに傷つけ合ってしまう、罵り合ってしまうということは、神様をも、冒涜してしまうことにつながってしまうのではないでしょうか。
And let's look at verse 9, when it says, With the tongue we praise our Lord and Father, and with it we curse human beings who have been made in God's likeness. In the Old Testament, it says we are created in God's image. In that way, each and every one of us is a precious child of God. God loves every single person. So when we gossip or speak badly of others,and hurt them with our words, we are actually criticizing, mocking, and speaking hatred towards God Himself.
日曜日、礼拝に来て賛美をします。神様からいただいた私たち人それぞれ違う個性のある声でみんなで一緒に賛美をします。そして礼拝が終わった後、その賛美をした時の口と声、同じ口を使って他の人を罵ってしまったとしたら、その賛美は全く意味のないものになってしまうのではないでしょうか。マタイによる福音書15章18節には、こういうことが書かれています。マタイによる福音書15章18節口から出るものは心から出ます。それは人を怪我します。口から出るものは心から出てきます。それは人を怪我します。信仰によって心が満たされているとき、自然と人を励ますような言葉が出てきます。しかし、心が悪魔に支配されているとき、なかなかそのような言葉は自然とは出てきません。お互いに傷つけ合わないためにも、神様の御言葉が、常に離れないようにしなければいけません。
On Sundays, we gather here as a family to worship and to praise God together. And everyone uses a unique voice given to them by God to raise and praise of Him. And after our time of gathering is finished, if we use the same mouths we just used to praise the living God for the purpose of speaking harshly or badly towards others, it defeats the whole meaning and purpose of our praise to God. Matthew 15:18.You look in your Bibles at Matthew 15:18. It says this: The things that come out of a person's mouth come from the heart, and these defile them. Again, Matthew 15:18. The things that come out of a person's mouth come from the heart, and these defile them. When our hearts are filled with faith, the words to encourage others flow naturally from us.However, when we allow the devil to have a foothold in our hearts, those are replaced with hurtful words. We mustn't separate ourselves from the Word of God so that we protect our relationships with each other.
最後にエペソ4章29節の御言葉を拝読します。悪い言葉を一切口にしてはなりません。ただ聞く人に恵みが与えられるようにその人を作り上げるのに役立つ言葉を必要に応じて語りなさい。聞く人に恵みが与えられるようにその人を作り上げるのに役立つ言葉を必要に応じて語りなさい。先週の、ヒロ君のメッセージでは行動またはこう何かする行いによる正義とは何かという、メッセージでした。交通違反をしてしまった母親にただ罰金を課すというのではなく問題の根本的な部分に目を向け行動によってその母親を助けたという話にとても感動しました。イエス様を見てみるとイエス様はもちろん病気の人を癒したりまた貧しい人を助けたりなどといったような、行動によって人々に愛を示されましたと同時に言葉でも多くの人を励まされました。ヒロ君のメッセージで正義は福音から始まるという言葉が印象に残っています。正義は福音から始まる。福音を伝えていくためにはただ何か行うだけもしくはただ言葉を話すだけ どちらかというのではなくて、行動と言葉の両方で愛を示していくことが必要なのではないかなと思います。
Finally, I'd like to read this passage from Ephesians 4, verse 29. Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Last week, Hiro preached a message on what God's justice is and how we enact God's will by what we do and by our actions of His justice.I was moved by the example that he gave of the story of the officer who, rather than giving a ticket for the broken traffic law, saw the deeper problem, and with compassion, he helped the mother by purchasing a booster seat for her child. If we look at Jesus, he did the same. He healed the sick, he helped the poor, and by his actions, he communicated love.But we also shouldn't miss the point that he brought encouragement and love through what he said and through his words of teaching. Perhaps the greatest point, which made an impression on me from Hiro's sermon last week, was that he said, justice begins with the gospel. Justice begins with the gospel. Sharing the gospel is not only accomplished by our actions,nor is it only accomplished by our words, but by the intentional marriage of both our words and our actions, we can show and share the love of Christ. We need to do and use both equally.
皆さんご存知の通り、約4ヶ月東南アジアに行ってきました。出発する1週間前ぐらいに、マリコさんと、メル友になりました。出発前にはこう梅干しをくれたりとか、ハグしてくれたり、いろいろな形で、行動による愛を示してくれました。そして、カンボジアとシンガポールにいる間はいつも励ましのメールをくれました。英語での生活とまた違う環境での生活に、すごく疲れていたので、このいつもメールでの励ましというのは本当に助けられました。行いと、言葉による励まし、両方の励ましに、本当に感謝しています。イエス様が、互いに愛し合いなさいというふうに言っています。皆さんと一緒に、共に何かをして、また共に励まし合って、神様を目指して歩んでいけたらいいな、そういうふうに、強く思います。
As most of you know, I returned from 4 months that I spent in Southeast Asia on mission. One week before I left at the end of April, Mariko-san and I became email friends. Before I left, she showed love to me in many ways and did many others with umeboshi and hugs and other things that were given to me. But Mariko-san continually sent me messages of encouragement while I was serving in Cambodia and Singapore.When I was living in a situation totally different from Japan and having to live and work in English only, her words of encouragement really ministered to my heart. Both actions and words create gratitude. Some of Jesus' greatest words are these: love one another. Love one another. I want to really learn thisand live this together with all of you as we serve God and encourage each other on this faith journey and as we reach out to the world.
ありがとうございました。
この8月で10年が経ちます。10年前、私がバプテスマ洗礼を受けた時、妻の純子の友人がこう言いました。え、あの山村君がクリスチャンになったの？だって山村君って悪だったじゃない。悪い。素直な感想です。 私がどう変わったか、私がクリスチャンになる前、以降、クリスチャンになった後、あ、じゃあ、比べてみます。
10 years. What does this number represent? Last month, I just celebrated 10 years since I became a disciple of Jesus. 10 years ago, when I was baptized, a friend of my wife, Junko, exclaimed, What? Yutaka became a what? A Christian? Isn't he a wild rebel?That was her friend's honest opinion. But how have I changed in those 10 years? Let's compare who and how I was before becoming a disciple of Jesus and since after becoming a disciple of
Jesus. That's people. 私は人には自分をよく見せたいと思っています。いわゆる霊格欲しいです。そして人の目を気にしていました。逆に人が見てないところでは何をやってもいいや、そんな気持ちで行動していました。
Beforehand, I was a person who tried to make myself look good to others. I wanted people to think I was cool, and I was concerned about what others thought of me.On the other hand, I also thought that it was okay to be and do whatever in the areas of my life that others couldn't see or didn't know. And I lived my life like that.
Okay. 今、クリスチャンとして一番意識しているのは神様の目、神様の視線です。視線です。130編、3節です。主よ、あなたが罪をすべて心に止められるなら、主よ、誰が耐えましょう。神様は私の罪をすべて知っておられるということです。神様は私のことを私以上にご存知です。
Now, after, as a disciple of Jesus,What I am most concerned about is what God sees and what He thinks of me. If you look at Psalm 130, verse 3, it says, If you, Lord, kept a record of sins, who could stand? God knows all of our sins. God knows us better than we know ourselves.
No. 誘惑に勝てませんでした。ギャンブルに夢中になりました。パチンコ、麻雀、競馬。当時の私の友人がよく言いました。そして私のその当時のモットーです。勝つか負けるか山村豊。勝つか負けるか山村豊。
Before, I could never conquer my temptation. I was obsessed with.And addicted to gambling, pachinko, mahjong, horse racing. And my motto and my name was this: win or lose, Yutaka Yamamura. It doesn't have the same ring as the Japanese. But now, after, I no longer gamble.
そしてもお酒飲みません。自ら進んで居酒屋に行くこともあります。
I don't go to bars anymore, and I don't even drink at home.
見てください。これが私の行動マップです。
take a look at this map. This is what I do. This is my daily life map.
黒く塗りつぶしてあるところがあります。
See those black areas there at the bottom? Those are the danger areas in my life, and I don't even get anywhere close to them anymore.
そして今私は教会に通っています。聖書の知恵に触れることが楽しく、主の言葉が私を良い方向に導いてくださいました。第一ペテロ2章2節です。生まれたばかりの血の身子のように、混じり気のない霊の乳を次第求めなさい。これを飲んで成長し、救われるようになるためです。
So now I go to be together with the church. The wisdom gained from scripture that we share with each other is more fulfilling and more rewarding, and God's word guides me in a much better direction. In 1 Peter 2:2 it says this: like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation.
私のクリスチャンになる前となった後の姿を見てもらいました。ここまで聞いてくださった皆さんのご感想はいかがですか？私自身の感想ですが、均衡旺盛な山村兄弟が出来上がりました。これもっと清く正しく山村ゆかどうぞご唱和ください。正しく山村ゆかもう一度清く正しく山村ゆか、ありがとう。先日妻の純子がこう言ってくれました。嬉しかったです、この言葉。純子のこの言葉、豊かも本当に成長したね。その後を続けて言った言葉がちょっといけません。やっと普通になったね。私が子供の頃、テレビの人気番組がありました。それが金ちゃんのドーンと言ってみよう、良い子、悪い子、普通の子という番組。この10年でやっと悪い子から普通の子になりました。神様がドーンと力を与えてくださいました。
So now that we've compared the me before Jesus and me the now with Jesus, what do you see and what do you think? You want to know what I think? Well, I'm a changed, more well-behaved me. It's been created by Jesus. In other words, a more pure and righteous Yutaka. Let's say that together. A pure, righteous Yutaka. One more time. A pure, righteous Yutaka. And that is something to celebrate. The other day, my wife Junko said to me, "You have really grown up." And I was actually, that brought some joy. But then after that, she continued with words that she didn't need to say. And that was, "You have finally become normal." Well, I don't know about that. But she meant that I'm grown up and that I'm improving as a person. When I was a child, my favorite television show was a program about Kinchan called Donto Itte Miyo. Good child, bad child, normal child. And through the power and the love of God, He has matured and changed me from a bad child to finally becoming a normal child.
良いことばかりお話ししましたが、失敗もありました。実際失敗した時にも、御言葉が私を支えてくれました。それは、ヘブライ書12章6節、主は愛する者を鍛える。あるいは、第一コリント10章13節、出口のない試練を神様は与えないという主の言葉です。私が失敗しても神様は裁きません。逆に神様は私が許されていることを保証してくださいます。詩編130編4節5節です。しかし許しはあなたのもとにあり、人はあなたを恐れ敬うのです。私は主に望みを置き、私の魂は望みを置き、御言葉を待ち望みます。ピンチの時でも 神様の御言葉に立ち返り、権威ある主の言葉に頼れば何度でもやり直せるということです。ですから私たちはこの詩編作者のように御言葉を待ち望むのです。
Okay, so I have shared many good things about me, but I've also made a lot of mistakes along the way. It is in those moments, though, that the Word of God has helped me and strengthened me. Words like Hebrews chapter 12, verse 6. The Lord disciplines the one he loves. And 1 Corinthians 10, 13. God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear.But when you are tempted, he will also provide a way out so that you can endure it. These are examples of that. God will not condemn me for my mistakes, but rather he promises to forgive and to restore me. As we can see in his word in Psalm 130, verses 4 and 5. With you, Lord, there is forgiveness.So that we can with reverence serve you. I wait for the Lord. My whole being waits. And in his word, I put my hope. In those especially challenging moments, God's word picks me up off of the ground. And I can depend on these words filled with power and authority from God. And I can always start over again.So we, like this psalmist, can wait upon the Lord and find assurance and hope in his word.
信仰の先輩にこうお話ししたこともあります。もっと早くクリスチャンになればよかった。そういう思いがあります。そうすれば違った人生があったはずだ。というふうに先輩に相談しました。そうするとそれを聞いた先輩がこうおっしゃってくれました。山村君、後悔することはないよ。神様のご計画だと思うよ。山村君がクリスチャンになってどう変わったか、それをみんなに証しすればいいと優しくアドバイスしてくださいました。後悔で主の言葉を分かち合いましょう。先輩は後輩に福音を分かちしましょう。先輩分かちしましょう。先生は生徒を愛しましょう。親は子供たちにイエス様を伝えましょう。私たちのうちに宿ったキリストを次の世代に受け継がせましょう。6章6節7節です。今日私が命じるこれらの言葉を心に留め、子供たちに繰り返し教え、家に座っている時も、道を歩く時も、寝ている時も、起きている時も、これを語り聞かせなさい。キリストという大切な宝のバトンを渡していく、そのことが私たちの生きる意味だと思います。
I once said to someone that I respect who's been a disciple of Jesus longer than me, there are many times when I wish I would have become a Christian much earlier in my life. Then my life would have been spent much differently. That person listened to what I said and then gently responded with this good advice. Yutaka,You don't need to live your life with regret. God has a plan for each person. All you need to do is share and use your life as a testimony for how God has changed you since becoming a disciple of Jesus. The community of Christ, and as his church, let's speak his word to each other and to others as a loving family. Older members,Testify to the younger members of the power of the gospel enacted in your life. Teachers, love your students. Parents, speak daily about Jesus with your children. Let's be devoted to ensuring that Christ, who dwells within us, is firmly accepted by future generations and carried beyond by them. Deuteronomy 6:6-7 says this: "These commandments I give to you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up." I believe the main purpose of our lives is to hand the baton to the next generation of the precious treasure that we have in Jesus Christ.
私がバプテスマ、洗礼を受けたときに聖書をプレゼントされました。ラビオ紙に手書きされた主の言葉があります。119編105節です。あなたの御言葉は私の道の光、私の歩みを照らす灯し、主の言葉が私たちを導きます。私たちは神様に与えられたそれぞれの人生で霊的な成長を目指して歩いていきます。私も主の言葉とともに新たな10年を歩いていきます。普通の子から神様に喜ばれる良い子を目指して前に進んでいきます。
10 years ago when I was baptized, I received a Bible as a gift. In fact, it's this Bible right here. On the dedication page where the message was written that this was gifted to me on the occasion of my baptism, this verse was written from Psalm 119:105. Your word is a lamp for my feet, a light on my path. The word of God guides us. All of us are to seek growth to spiritual maturity in Christ in the journey of life which God has gifted each of us. I have been walking this journey of new life with the Word of God for 10 years now. I am on the journey now to move from being a normal child to becoming a good child, one that brings ultimate joy to God, my Father.
この機会を通して神様の恵みをたくさんいただきました、その中で恵みの中で一番大きい恵みは、たくみくんと一緒にたくさんの時間を過ごしてたくさん聖書を読んだことです。神様を思うとき、エマオの道中にあるイエス様の弟子たちのように心が熱くなりました。聖霊と共にいる匠くんの目は情熱の目をしています。匠くんから
今日こうして豊さんと2人でメッセージをする機会が与えられたこと、非常に、意味があると思います。イエス様、弟子たちを地方に送るとき、1人ではなくて、2人で送り出したことを覚えます。まず豊さんと御言葉をシェア、そして今日皆さんと一緒に神様の御言葉をシェアする機会が与えられること、本当に喜びを感じます。
今日の日のために兄弟姉妹が祈ってくださったことを覚えます。感謝します。神様の確かな祝福にあったことを覚えて感謝いたします。ありがとうございます。
I also want to share that I have received numerous blessings through given this opportunity to preach. Perhaps the greatest blessing that has been the amount of time that I've been able to spend together with Takumi, reading through the Word of God together. When I think of God, I often imagine Jesus walking along the road to Emmaus with those disciples whose hearts burned within them. In the same way, when Takumi and I spend time together in the Word of God, I can see the passion of God burning in the eyes of this young man who has the indwelling of the Holy Spirit in him. And Takumi said, I believe there's a deeper purpose and meaning in being given this opportunity for us to work together. to prepare and share today's message. When Jesus sent his disciples out to minister, to heal, and to preach, I remember that he didn't send them out alone, but rather he sent them out in pairs. I'm overjoyed with the possibilities of how all of us can begin to share the Word of God with each other and with others, just as Yutaka and I have done this past week. Finally, we want to say thank you to the brothers and sisters of this family who committed to and covered us in prayer as we prepared this message. We're thankful for God's obvious answers, tangible blessings, and responses to those prayers. Thank you, and God bless each one of you.
ありがとうございました。皆さんにもたくさんの祝福がありますように。